足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、先週ご案内させていただいた、NFT サミット。
はい。
無事終了したそうで。
はい。おかげさまでというか、まあ、13、14あって、今回これ3回目なんですよ。この。はいはいはい。イベント自体が、ええ。で、まあ主催者の方も言われてたんですけど、はい、やっぱりもう回を重ねるごとに、すごい、登壇者の数も多くなるし、参加者も増えてくるし、
はいはいはい、はい。
あとその、バリエーションがすごい広がってきてますよね。いろんな、いろんな関わり方する人たちが増えてきてるというか、
うん、はい。
最初ってもうなんとなくなんか Web3 とか、NFT とか、そういうの言っても、はいはい、もう割とその狭い感じがしてたんやけど、そのアート系の NFT の話だとか、あとはその技術的な話とか、なんかそういうものとか多かった感じですけど、だんだんこうバリエーションが増えてきて、まあその新しいこうね、なんていうのかな、その、Web3 に絡む、こう、コミュニティのあり方みたいなのを、こう、話す人たちとか、で、あとはね、ポリゴンなんかの、その、日本で、なんだっけな、あの人は日本の、どの辺やってるんやったかな、なんかその担当者の人が来たりとかね。
はい、うん。
まあ、それと、基調講演とか、初日の頭の方であったけど、その、ビール工場と NFT と組み合わせて、
はい。
DAO とかでやるとかいう、そういう人とかね、いたりとかね、もう、
DAO。
DAO。DAO っていう組織で運営するんですけど。
はいはいはい。
うん。もうなんかね、なんかその、実のビジネスというか、そこにこう絡んで、来るようなプロジェクトとかも動き始めてるし、なんか、うん、デジタルだけの話じゃなくなってきてるから、いろんなことがね、絡んでくるんで、
は
い、
うんうん、
まあ、本当いろいろバリエーションに富み始めて、面白くなってきてるなっていうのはありましたね。うん、
なるほど。
まあ、若い人多いわ。当たり前やけど。
我々、おっさんはもうね。
うん。もう一緒にね、登壇させて前もそうだったんですけど、湯川つるあきさん。
はい。
と言ってて、はい、始まる前に裏で二人で、こんなおっさん二人の話聞いてておもろいんかな、みんな言って。もう最初に、他の聞きに行った方がええでって言おうか、とか言ってやってたんですけど。
ジェネレーションギャップみたいな、ね。
もう、とんでもないよ。もう、20代、30代の若い子ばっかりなんで、僕頑張ってんのは。
なるほど。
はい。
まあまあ、ちょっと、だいぶ話しはったんで。
はいはい。
時間が押してるんで、早速ニュース行かせていただいていいですか。
はい。
はい。はい。それでは、今週のニュースは、8件です。ツイッターは、ニューヨークタイムズのライアン・マック氏など、ジャーナリストのアカウントを凍結しました。いずれのジャーナリストも、イーロン・マスク CEO の自家用ジェットの位置情報をツイートするボットアカウント、アット・イーロン・ジェットの凍結に関する記事、あるいはマスク氏の経営を批判する記事を書いていたそうです。
はい、まあ何かとね、話題になってる、イーロンマスクさんなんですけど、で、まあちょっとね、このニュースの中には間に合わなかったんですが、今ちょうどですね、この収録してる時間、イーロンマスクが自分は、 ツイッターを辞任すべきかどうかっていうのをツイッターの中で投票を今やってる最中です。まあ、なんかちょっとね、半分より多いぐらいが辞めるべきみたいになってるんで、どうなるのかわかんないですけど、まあね、こういうその、人が一つのメディアをこう握るとこういうことになるのかって、まあなかなかね、面白いっちゃ面白いんですけど、ただ、こうね、本当はこう、公平な、なんか言論の自由とか言っていながら、なんとなくその、イーロンマスクさんの好みで、こう、色分けされていくようなメディアになりつつあるようなところもあって、まあね、この、今回の、投票とかやってますけども、その結果どうなってくるのか、まあ、とはいえ、こういうね、一つのメディアみたいなものが、個人でこう、使えてしまうというか、個人が手に入れてしまうっていう時代に入ってきてるっていう、なんかね、すごいことになってきてるなっていうのは感じます。
松本総務大臣は、マイナンバーカードの交付を郵便局でも可能とする法改正を検討していることを明らかにしました。2023年の通常国会への提出を目指す考えで、自治体職員がオンラインで本人確認して交付をするそうです。
はい、もう何かと、マイナンバーカードをですね、広めようっていうことで、いろんなことで、あの手この手とやってますけれども、まあ、今度ね、もう郵便局で発行できるようにしていこうという、手続きできるようにしてしまおうということなんですけど、今の現行の法律で、その本人確認を自治体の職員がやらないといけないっていうことになっていて、で、その辺のところからですね、どうするのかっていうところで、まあ、オンライン端末を置いて、で、郵便局に行って、そこで、その、まあ、ウェブ会議みたいなんでやり取りして、本人確認するっていうことなんですけど、まあ、もうそこまでやるのっていう感じはするんですけど、なんかね、こんなことまでやるんだったらなんで最初から、もう、その、一方的に、その、マイナンバーカードを発行するっていう風に法律を作らなかったのかっていうところが、すごい疑問なんですね。なんでわざわざ、この許可を、本人の自由なんですよね。今作る作らないは。で、なんでそんなことをしていながら、使わせたいがためにこういうあの手この手をやってくるっていう、なんかもう、その、やろうとしてることと、実際のその運用とかいろんなことがちぐはぐになっていて、いや、本当にね、やればやるほどなんか私は不信感ばっかりこう芽生えてくるんですけど、さあ、皆さんどうお考えでしょうか。
JR 東日本は、子会社のビューカードとともにデジタル金融サービス JRE バンクを2024年春に開始すると発表しました。預金、住宅ローンなどの利用に応じて JR 東日本のポイント JRE ポイントや新幹線などの列車の優待などの特典や駅の ATM ビューアルテでの現金の引き出しが無制限で手数料無料になるそうです。なお、インフラは楽天銀行のものを活用するとのことです。
まあ、ついにというか、JR までもが銀行業を始めるということなんですけども、まあ、ある意味ね、駅があっちこっちにあって、しかも駅の中には、券売機とかがもうすでにあるので、現金を扱うっていうことにはもう慣れてる。慣れてるんですよね。で、その中で、まあ、そういう機械の延長線上に、ATM なんかが出てくるということなので、非常にまあ、相性はいいといえば相性はいいんですよね。で、その、いろんな、街の中心部に駅があって、で、そこで、こう、銀行業務というか、そういうのができるようになってくれば、まあ確かに便利っちゃ便利なのかもしれないんですけども、ただとはいえね、今後その現金っていうものの使われるのがすごく少なくなっていく中で、どういうふうにこの、JR の銀行は、位置づけをしていくのか、そのあたりがちょっとね、他とどう差別化をしていくのか、まあ、その電車のね、優待券みたいな、そういう特典はあるとはいえ、どこにこうね、持ってこうとしてるのか、ちょっと注目してみたいなと思います。
小型コンピューター、ラズベリーパイシリーズを手掛けるスイッチサイエンスは、ポータブル量子コンピューター、ジェミニミニを118万8000円で発売開始しました。 2量子ビットですが、8量子ビットの量子コンピューティングシミュレーターして動作します。重量は 14kg、消費電力は 60W で、常温で動作します。
これについては後半にしたいと思います。
ビッグローブは、年末年始の行動に関するアンケートで、年賀状を送らない人が全体の4割を超えたと発表しました。20代が最も多く 52.8%、50代は最も少なくて 30.4% となりました。
はい、もう年賀状を送らない。まあね、そうなるわなっていう感じはするんですけれども、まあ、逆にね、50代で、7割方が年賀状を送るんやっていうところの方が、私は結構衝撃的ではあるんですけども、まあ、ただ年賀状の送り方っていうのもね、またその中でアンケートを取っていて、まあ、LINE で送るとか、電子メールとか、SNS で送るっていう人たちも、ですね、まあそういう人たちも結構な割合でいるので、ハガキっていうもので年賀ハガキを送るっていう人というのはもう3分の1以下にもね減ってきてるっていうことにはなってます。まあ本当ね、これどうなのかなっていう、なかなかね、その年賀状っていうのは一つの、その日本の文化といえば文化ではあるんですけども、とはいえ一方で、そのなんとなくもう義務感的に出してたりとかするのもあったりするので、果たしてそれがいいのかとか、まあね、ちょっといろいろ考え出すと、なんかこう、その文化という意味ではやるのはいいとは思うんですけども、ただその、もう少しね、いろんなことを考えないといけない、そういうその時代の変化についていくような形で、形を変えていく、年始の挨拶っていうのを変えていくっていう必要性があるかなと思います。
神奈川県のショーケースは、子供が学校の授業で作った図工の作品や絵を CG 化して、メタバース内で展示するサービスを開始しました。特に 3D データとして保存できるので、様々な角度で見ることができ、また実物を保管するのに場所がないという悩みを解決できるとしています。
これはですね、実際に、子供、小さな子供を持つ親の親がですね、考え出したサービスということなんですね。まあ確かに子供が多いと、それだけ、その、学校でのいろんな工作とかね、絵を描いてきたり、その図工の時間にいろんなもの作ったり、絵描いたり、して、どんどんどんどん増えていくわけですよね。で、もうすぐに置き場所に困るし、かといってなんかそのまま捨ててなくなっちゃうのも、ちょっとあれやしな、みたいなところがあって、まあそれをですね、どうするのかっていうところで、メタバースの中にこう置いていこうというようなことを考え出したんですね。当初はその CG でただ保管するっていうようなことだけを考えてたんですけども、そうするとやっぱりもうこう見なくなるっていうところもあって、じゃあその友達同士で見せれるとかね、そういったところを考えてメタバースみたいなものにこう使っていくっていうことを考え出したと。で、その中でトレーディングカードみたいなのがあって、それでなんかQR コードを読ますのかな、なんかすると、その友達の作品をこうね、見ることができたりとか、なんかそんなことができるようになるっていうので、まあ、新しいコミュニケーションツールにもなるというのは、非常に面白い発想かなと思います。まあ、これからの時代のね、その中で、新たなこういう、その、デジタル空間の使い方っていうのの一つとしては非常に面白いなと思います。
アメリカのローレンス・リバモア国立研究所は、制御核融合実験で核融合を起こすために使うレーザーエネルギーよりも多いエネルギーの生成、核融合点火に初めて成功したと発表しました。クリーンな核融合エネルギーの見通しに関する非常に貴重な洞察を提供するとしています。
はい、ですね、現状いろんなところで動いているその原子力発電とかは核分裂なんですね。で、核分裂の場合はその分裂するときにですね、いろんな放射能とかそういうものが出てくるので、まあそれの扱いというか、それが外に漏れないようにとか、あとはそれをそのどうやってこう まあ、取り除いていくっていうような、まあ、どっかに集めるしかないんですけども、そういうところ、そういったところが非常に難しいわけですね。もうその、核分裂自体の技術としてはかなり確立されてきているので、そこの制御とかはいいんですけど、じゃあその、そこに出てくる放射線と放射性物質をどうするのかっていうところが非常に大きな課題だったのですが、まあ、核融合はね、その理論的にはいろいろできるっていうのは分かっていても、なかなかこれまで、その、核融合を起こすためのエネルギーよりも取り出せるエネルギーの方が少ないっていうことになってしまってて、で、まあ、核融合はね、その分、その、放射線とかが、放射能とかが出にくいっていう、放射性物質が出にくいっていうこともあってですね、そういう意味では、安全性は高いと言われてはいたんですけども、とにかく、その、投入したエネルギーよりも出てくるエネルギー少ないっていうやったら何してんねんみたいな話になっちゃうので、まあ、今回その辺が、ようやくこう、超えることになってきたんじゃないかということで、これからね、この研究が進んでいけば、そのうち、核融合による、発電というのが出てくるんじゃないかなと。まあ、今後のその大きなエネルギー源の一つとして注目されるかなと思います。
情報処理推進機構 IPA は年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起という記事を公開しています。年末年始の連絡体制、社外からのネットワーク接続、ノートパソコンなどの持ち出し、使用しない機器の電源を切るといった基本的なことから、休暇中の企業 SNS アカウントへの誹謗中傷コメントなどにも注意を呼びかけています。
はい、まあ、時代だなという感じはするんですけど、その、年末年始でね、いろいろ気をつけないといけないことっていうのは、いろいろ、これまでも、まあ、確かにあって、その、ホームページとかを運営しているところは、そういったところの問い合わせ対応だとか、どうしていくのかとか、あるいは、なんかのトラブルでホームページ見えなくなったとか、アクセスしても、見つからないっていう、ノットファウンドとかっていうね、状態になるとか、問い合わせフォームが、なんかうまく、問い合わせできなくてエラーになるとかっていうような時にどうするのかって、その連絡体制だとか、そういったことをちゃんとやっとかないといけないよねっていうのがいろいろあったし、で、さらにその後から、その、いろんなメールがね、溜まっていくので、休み明けとかに、ものすごいたくさんメールが溜まってたら、その中の、に、わけのわからんメールが混ざってて、そこからウイルスに感染したりとか、することがあるっていうので、そこもまたね、注意しなきゃいけないところで、で、さらに、先ほどの、読んでいただいた内容にもあったように、会社が運営する SNS のアカウントですね、Twitter だとか、Instagram とか、あるいは YouTube とか、そういうのをやってたら、そこにコメントとかでね、いろんな誹謗中傷とか、あることないことというか、ないことないことですね、とかを書き込まれて、こう、そういうね、悪い評判が立つようなことをいっぱい書き込まれてるとかっていうのに、誰も気づかないまま休み明けると、えらいことになってたっていうこともあり得るんですよね。で、そういったことのチェックとかをどうしていくのか、まあ、なかなかね、いろいろ運営すればするほどそういったことまでこう考えないといけない。まあ、ある意味めんどくさいことにもなってきつつありの、まあ、社員がね、みんながこう休むときっていうのはどういう体制でやるのか、まあ、いろいろね、考えなきゃいけない時代になってきたなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんがですね。
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、ただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で。そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。はいはい、もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、うん、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。
年賀状を書く人が、
うん、
半分もいないっていうね。
うん、まあ。
全体の4割超えたってことで、6割まだ書いてるんですね。
あ、書いてる言うても、まあさっきも言ったように、うん、その電子メールで送るとか、そんなも入ってるんですよ。うん。
だから、年始のご挨拶ね。
で、まあ、はがきで送るっていう人が、このデータ、まあ、ビッグローブの調べによると、50代の人が半分ぐらいですね。
へー。
で、40代とかになると、もう 40% ぐらいになって、20代は2割切ってますね。はがき書く人は。うん。
いや、っていうか、僕らも50代じゃないですか。
もう、書かへんけどね。
に送ってないですけどね。
一枚も書いてない。まだ
送ってる人がいるっていうのが、うちも、僕はもう、早い頃から送らなくなったんで、
うん、
徐々に減ってきて、
ま
あ、
うん。
ね。うん。
ただ、あれじゃないですか、こういうのはもう、例えば、ある程度の規模の会社で営業職とかやってたら、
ああ、まあまあまあ、もちろんね。うん、
取引先とかね、そういうところにやっぱり書かざるを得ないじゃないですか。
会社関係はね、もうほらしゃあないですけどね。うん、
で、会社宛というよりも先方の担当者宛にこう出すとかっていうのとかも、やっぱあるからね、うん、そこら辺は。でも、お互いにもうなんでやってんやろうとか思いながらお互いに送ってん
やろうって感じですね。
うん、だって、だいたいね、そんな。
どっちかがやめましょうって言ったらいいんですけどね。
うん、言いにくいやろ、でもまたそれも。
言いにくいですね。
なんかね、その、うん、で、そんなね、それこそ、休み明けに会社行って、はがきドバって置いてあっても、またこれ返事書くのか、とかね、出してない人おる、
ね、
あ、この人出してなかったっていうので、また書かなあかんのか、とかいうのがね。
もうまあ、だからそれはだから若い人はね、もうそんなの出せへんの、わ、うん、かりますわ、はがきね。うんなんかそもそも、はがきの送り方とか、うちの娘知ってんのかな？
書き方わからへんのじゃん。どこに宛名書くとか。
おー、ですよね。
うん。
その封筒送るときに、だいたい裏に自分の住所と名前書かなあかんっていうルールも、知らんでしょうね、うん。教えてないしね。
うん。ようわからんと思うよ、書き方って。
確かに、初めてやったらね。
ねえ、その、縦に書くのか、横に書くのかとか、いろいろ悩むんちゃうの、うん、そんなもん。
切ってどこに売ってんのかとかね。
うん、
昔はタバコ屋で売ってましたけどね。
タバコ屋。郵便局か、タバコ屋かって感じ。
郵便局行かなあかん。感じなんかな、うん。いやー、なんかジェネレーションギャップ感じましても、そのニュース聞いてね。
そう。で、ポストの数もなんか減ってるしね。
ああ、やっぱりそうですよね。僕も感じてました、なんか。うん、あれ
そんな見えへんでしょ赤いポスト。
前あったなと思ったんですけど。
うん。
前あった、確かここにあったはずやのにみたいなのがなくなってたりしてんのかな、うん、
だんだん減ってる感じはするんですよ、ポストも。なんかね。
ねえ。
そんな、もう。うん、まあ、まあ、そういうもん。
大変でしょうけどね。まあ、なくなったら困りますけどね。いろんなところでね。
ただ年賀状はどうなんかなとか思って、こう、なんかね、こういう言い方したら用ないかもしれんけど、
はい、
SDGs とか考え出したらこんなんいるんかっていう、
ね。確かにね。そう、うん、本当にね。
紙でわざわざ書いて、で、それでね、郵便屋さんがこう頑張って配達してくれてんねんけど、その、あんだけバイク走り回ること考えたら正月に。
確かに。いや、だから、で、
それこそね、まあまあ、目的は新年のご挨拶じゃないですか。
はい。
メールでええもんね。
メールでもええし、なんか、どっちにしろね、その、また連絡するんやから、そんなんでええんちゃうのとか、
思いますよね。
思うんやけどね、なんかこう、昔はね、そういう電話とかそんな気軽にこうかけたりできんで、相手の家の電話やったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
うん。言うてもね、友達の家とか言うたって。そんなところやっぱり電話しにくいっていうのがあったから、まあ年賀状って意味あったと思うけど。
うん、今はもう携帯やしね。
うん、携帯でもう即つながってんねん、もうそんな。
ダイレクトにね、連絡取れますからね。
そうそう、もう大体あれじゃないですか、1月1日になった瞬間にトラフィックがすごいことになって。
パンクスルー言うてね。明けおめメールね。
そうそう。あれを、なんか、だから最初のなんか1分だか2分だかは繋がらないようにわざとするみたいな。
ああ、そうなん
だ。うん、もうシステムがパニックになるから、ようわからんようなことになってる。そう、それの時代にハガキって、ってどうよっていうのも。
どうよって感じですね。
うん、ありの。まあ、好きな人は別にね、やるのは全然構わないんですけど。
はいはいはいはい。
なんかそれをこう、強要されるのも違うよなっていうね。
そうですね。もう SDGs をネタに。
そうか。
弊社は SDGs のため、うん、今年度より、はがきでの年賀状は休み、やめますみたいなことがありそうですね。
うん。まあ、そういうなんで、ええのかええのか
まあまあ。
まあ、でもね、SDGs といえば、
はい、
神社とかで、去年の、その、お守りとかお札とかを、
はいはいはい、
どんと焼きとかで焼いたりするじゃないですか。
ああ、そうですね。
正月にやるでしょ。はい、あれを、神社によっては、なんか二酸化炭素が増えるからって言ってやめます、みたいな、
は
い。
マジですか
書いてるとこあって、前笑ってもだ、その看板見て。
ああ、なるほどね。
うん。
二酸化炭素排出するからもうやめます、みたいな。
そうそうそう。うん。その環境保護のためって、いや、お前ほんとはめんどくさいからやりたないだけやろとか、内心思いながら、まあまあね、っていう。
そうですね。
うん。なんかそういうとこもあったんで。まあまあまあね、いろいろあるわな、という感じです
ね。思いますね。はい、うん。了解です。まあじゃあ、ちょっと後半のニュース行きましょう。
はい。
あれですね。もう一回見ますね。
はい。
小型コンピューターラズベリーパイシリーズを手掛けるスイッチサイエンスは、ポータブル量子コンピュータ、ジェミニミニを1188,000で発売開始したと。
うん。
2量子ビットですが、8量子ビットの量子コンピューティングシミュレーターとして動作する。
はい。
重量は 14kg。消費電力は 60W で常温で動作すると。
うん。
もうなんと、量子コンピューターもポータブルの時代になったんですね。
そう、もうちょっとで、これ衝撃すぎて、もうなんか、なんのこっちゃーとか思って、もう。
いや、僕もちょっと意味がわからなかったんですけど、よくよく読んでみたら。ああ、みたいな。
もう、この時代がついに来たかっていう感じっすよ、もうなんか。
そうです、ね。いや、ラズベリーパイやのに118万円なんやと、ああ、量子コンピューターやと思って。
そうそう。量子コンピューターがもうね、100万とかで買えるっていうね。で、しかも、重さ14キロで消費電力60ワットですよ。
そうですね。
なんか、びっくりするわとか、でもなんか、衝撃すぎて、これをね、こう、どう伝えたら伝わんのかなと思って、わからん人に、こう。
いわゆるね、計算内容によったら、スーパーコンピューターよりも処理が早いわけでしょ？
そうそうそうそう。もうね、なんか前にもここで紹介してたかと思うんですけど、
はい、
その、富岳だかな、なんやったっけな、なんかスーパーコンピューターで9000年かかるようななんか組み合わせかなんかの計算を、その30ナノ秒かなんかでこう計算したとかっていう、はい、量子コンピューターでやったらそうやったみたいなのがあるんで、まあ、そんなとんでもない話の。で、しかも、量子コンピューターって、最初の頃のやつとかって、もう本当にその、安定させるために、はい、もう絶対0度に近いようなね、もうマイナス270度とかで冷やさないといけないような、もうね、とんでもない装置なんですよ。
はい。
もう うん。その、本当にね、昔昔の真空管でできてた、あの、クソバカでかい、あの、コンピューターのこと、そんなものから、もう今やね、みんな、あの、ポケットにスマホ入ってるっていう、その、そんな、あの、こう、ポケットにコンピューターが入るなんてっていう時代にまで来たわけですよ。
そうですね。うん、
で、まあ、そういうね、ことを考えると、大体ね、その、コンピューターの歴史をね、ちょこっと調べてみたんですけど、
はい。
そういう真空管でできたあの、エニアックっていうね、その、あの、クソバカでっかい、横が24メーターで、縦が 2.5 メーターとかっていうクソバカでかいやつなんですよ。
はい、はい、はい。
真空管1万8000本ぐらい使ってるやつで、
はい。
だから、新幹線の、普通車の方であの、三列席の方あるじゃないですか、三列
席。ありますね、はい。
あそこの全部ぐらいなんですよ。大きさとして。あ
そんな大きさ。
そんな大きさなんですよ、はい。そんな大きさのもんが、卓上型のコンピューターになるまでに、だいたいね、25年ぐらいかかってるんですよ。
ああ、なるほどね、うん。
で、今回量子コンピューターは、はい、一番最初にカナダの会社が D-Wave っていうところが商用量子コンピューターっていうのを発表したのが2011年なんですよね。
ははははは
うん。で、そっから11年経って、で、今もうポータブルコンピューターができた、ポータブル量子コンピューターが出来上がったわけですよ。
そうですね。
うん、11年で机の上に乗っかる量子コンピューターが出来てきたわけですよ。
はい。
この開発速度たるや、とんでもないなと思って。
ムーアの法則でしたっけ？
そうそうそうそう。ね、もう爆速やな、これ、とか思って。
確かにもう、
恐ろしいわ。
ニュース読んでてね、ああと思って。
うんそう、だから、こんな勢いで開発してたら、ほんま、なんかね、そのうち、本当手のひらサイズの量子コンピューターっていうのが、もう、10年ぐらいしたら、できてんのかな、と思って。
持ち運びできますよ、みたいな。
持ち運び。
スマホに量子コンピューターが、で動く、うん、ね、スマホとかね。
そうそう、スマホの中に量子コンピューター入ってます、みたいな。もうようわからん世界になってくるし、うん、もうね、その頃になったら、あれですよ、もう絶対小学生とかが博物館でスマホとか見るんでしょうね。なんか今の、iPhone とかを
、
博物館に入ってる iPhone を見る。
なるほどね。
うん。で、なんか家帰ってきて、あれですよ、おじいちゃん今日スマホってやつ見てきたけど、あれ使ってたんよね、とか言われるんですよ。
まあ脳にチップを埋め込む時代ですからね。
うん、もうその頃になったら、ガキンチョたちチップ埋め込まれてるかもしれんけどね。正直。もう
なるほど。
ようわからんけど、まあだから本当その、
はい、
こういうね、その技術革新が今本当そのすごい勢いで進んでいて、
うんうん、
で、まあ今日ちょっと最初にね、ゆかさんと一緒にその、登壇したイベントの話とかしてましたけど、そのゆかさんとも話してたんですけど、はい、もう本当にその技術の発展の速度の方が早すぎて、はい、いろんな社会の中のルールだとか法律だとか本当にもう追いつかなくなってきてると。で、今まではギリギリ追いつけるか追いつかないか、とりあえず規制かけといて、そっからなんか緩めようかみたいなことができてたんやけど、
はい。
そんなこともできないぐらいの速度で技術の方が進みでいく可能性がもう出てきてるんですよね。
はいはいはい。
で、今回のこういうその量子コンピューターがこんなポータブルになってくるって、こんなちっちゃいのになってきて、で、今100万かもしれんけど、こんなんかってすぐにもう10万、20万で買えるようなものになってくるから。
そうですね。
うん。で、そうなった時に、やっぱりまあ、これ最先端でやってる人たちで気にしてるのは、その暗号の 解読が一瞬でできる可能性が出てくるんですよね。
パスワードとかね。
うん。はい、今でラス暗号って言われる広く使われてるその暗号とかも、それの解く計算なんかが、こいつら一瞬でやりよるんですよね。量子コンピューターとか使い始めると。
はあ、はあはあはあ、
そんなものがみんなが普通に持つようになったら、暗号っていうのがもう根本的にまたやり方変えて、まあ今、それも、開発はしてるんですけど、
はい、
で、だから、ベースの部分が根底からこうひっくり返るようなことにこうなりかねないし、そこに法律なんかもとてもじゃないけど、ついてかない。人の意識もついていけるかどうかみたいな状況になり始めてるんで、
はい。
まあ、このね、技術革新の恐ろしい速さっていうか、そこら辺、なんとかね、こう、ちょっとでも先を見据えて、こう、追っかけていくようにしないといけないな、というふうに改めて、今回のニュースで思いました。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう、あっという間に来週で今年最後の放送になりますね。
そうですね。なんやかんや言うて、もう今年も終わりですね。
めっちゃ寒いしね。
寒い？
めちゃくちゃ寒い。
びっくりするぐらい寒い。
雪降ってるところもすごいあるんですよ、今ね。
あっちこっちえらいことになってるし、雪降り積もって、もう車動けんようになってるし、もうえらいことになってるんで。
そうそう、まあ、大阪はね、そんなに雪降るってことはないですけど、
うん、
ね、各地大変っていうのはなんかツイッターとか見てたらね。
本当にもう。
ま
あうん。ね、天気予報ちゃんと見て出かけんと、どこでどんだけどえらい雪になるか分からへんからね。
そうですね。
うん、
まあ本当にね、子供、今年もあとに、ほぼ2週間。あ、今、はい、2週間っていうか、収録月曜日ですからね。2週間と言いましたが、はい、まあまあもうね、残り少なくてもう、
はい、
今はクリスマスモードですけど。
はい。じゃあ、次はもう今年最後の配信。ということで、
はい、
頑張りましょうか。
頑張りましょう。
残っちゃ
う。まあそんなこんなで、はい、もう部屋が寒いんで早く終わりましょう。
はい。
はい。はい、あ、告知とかありますか？
いや、特に大丈夫です。
はい、はい、ありがとうございます。ではまた来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。